東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ウピのウィメンズラディオ、いつだって楽しくがモットーの DJ ウピが笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。いやー、もうね、年明けまして、あの、日に日に日は長くなってきましたが、寒さはまだまだこれからですかね。皆さん気をつけて参りましょう。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。番組へのコメントは番組ページから送っていただくか、もしくは番組専用メールアドレス oopi@radio365.net、 アルファベット小文字で woopi@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。それでは DJ ウピのウィメンズラディオ第113回目放送、健康第一、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。明るい未来計画。このコーナーは日々変わっていく日本のニュースを切り取り、未来に向かってどのようにしたらいいかをウーピー視点で考えていくコーナーです。今日のテーマは、知らないと損する、生前贈与が変わるということなんですけれども、いや、これまあ関係ない人は関係ないけど、あの、関係ある人は関係ある、なんかそんな言い方したら微妙じゃんって思われるかもしれないんですけど、まあ私もね、もうアラフォーなんですよ。で、そうすると親の世代って60代70代ぐらいになるし、まあ我らが人生のパイセン局長もね、あの、そういう妙齢って言ったらいい表現になるでしょうか。まあそういうところなんですけれども、生前贈与っていうものがあるのはご存知ですか？で、まあ贈与するものがね、あるかないかっていうのは それぞれのご家庭になるんですが、もしも何かちょっとしたものでもある場合はですね、あの、2021年4月から激変するらしいんですよっていうのを簡単にご紹介していこうと思っております。まあ、新型コロナウイルスに明け暮れた2020年、来年度の税制改正には固定資産税の据え置きとかね、新型コロナの感染拡大による景気悪化に配慮した改正が多く盛り込まれることになりましたけど、景気浮き場のための改正ならウェルカムだとのんびり構えている場合じゃないんですよ。相続と、節税対策の要である生前贈与がかなり大きく変わるのではないかと言われています。で、改正の内容を説明する前に、生前贈与って何って言うと、相続税の節税対策の基本は、子供や孫に現金預金などを、贈与して、相続税を減らすということです。実際にね、相続したい、例えば親の方がいてお子様に生前贈与すると、教育費や住宅ローンなどを抱えている子ども世代には喜ばれるっていうこともあったりするんですね。だから生きてるうちにちょっとずつ贈与するよってことになります。まあ、相手を指定して贈与することができるので、不満をかわないように、例えば複数名お子さんや孫がいる場合にも、生前贈与で同じ金額を先に渡しておくっていうこともトラブルをね、亡くなってからこう血みどろの争いになったりしかねないじゃないですか。まあそれはね、なんか昨今のドラマでもあったような感じがしますが、相当な金額ある場合なんですが、やっぱりね、あの、そんな大きな金額があるから揉めるのかっていうと、そうではなくて、そういう相続するものってプラスもあればマイナスの相続もあるわけで、それをね、なるべくお得に、自分にとってはプラスに行きたいっていうところで、家族の揉め事というかね、親戚同士の揉め事が起こることもよくあると、あの、アラフォーのね、耳どしまなウーピーはよくよく聞くわけですよ。 ね、だから、そういうところをね生前に贈与することによって、あの目が黒いうちにお子さんとか孫とかに渡せるよっていうのが生きている時にも、まあ、いいですし、お子さんたちにもいいよっていうところになりますが、まあ、あとはね中で最もよく使われるのは、まあ、暦年贈与っていう感じなんですね。110万円以内であれば非課税となる制度を利用する贈与になります。さらには非課税措置の特例があったりもします。この特例は贈与を行う人の子供や孫を贈与の対象としていて、住宅取得資金の贈与なら上限が1500万など限度額も大きかったりするんですよということになります。でそれを子供や孫の数だけ贈与することができるんで、相続税をね、大幅に圧縮することができるよっていうところがポイントになってきます。例えばね土地なんかも相続するんだけど、相続を放棄するにもお金がかかるってご存知でした？ね、これ大人にならないと知らない、 もらえるんだと思ったけど、いやちょっと相続税高いからいらないって、いらないって言うにもお金かかるってなんやねんって感じだったんですけどね。まあそこで、なんかいろいろあるんですよっていうことで、教育資金とかの特例を行う、まあ、さまざまないろいろありますが、節税効果っていうのが、今年じゃない、来年の3月31日までの場合と4月1日以降だと、いろいろな、ね、組み合わせもあるし、細かいルールまで言ってるとこれ5分10分じゃ終わらないんでね、もう変わるよっていうことだけお伝えしておきますが、3月31日から1日ずれるだけで、数年後実際に相続をする場合、生前贈与してるしてないとかね、あとその税制のものによっては100万円ぐらい違っていたりするんです。これは実際に不動産4000万、預貯金が3000万あった、まあ、トータル、まあ、資金として7000万ぐらいの相続を行うってなった時に100万円ぐらい差が開くよっていうことになります。いろいろなケースがありますけれども、なんかね、なかなかお金の話ってご家族の中でもそうだし、親戚だったり親世代ともお金の話って、特に私たちの世代って、まあ、汚いものっていうわけではないんだけれども、口に出してしまうとちょっと浅ましいと思われるっていう風潮があった世代なんですね、まだまだ。なので、そういうことをしっかりと今後について話していくこと、そして実際に生前贈与とかをするのであれば、2021年の3月31日までに、何かしら実施しておくと、まだね、得になるよというか、損しないよっていうふうなことだけ覚えてもらったらいいかなと思っております。以上、明るい未来計画のコーナーでした。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。 君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ、そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
ウーピーズアイ。このコーナーでは浅く広く見花ウーピーが気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今日のお題はウイルスに負けない日々気をつけるポイントでございます。いや、みんなどう過ごしてますかね。いや、どんどん増えていくしさ、なんか簡単に風邪もひけなくなったっていうか、なんて言うんですか、なんかそんな感じしません？ちょっとくしゃみしたりとか咳しただけですごいこう、なんかただでさえ冬ってインフルエンザとかもあるから、こうちょっと見られたりするんだけど、そのなんか嫌悪感の視線たるや例年の日じゃないよね。ということで、まず、風邪インフルエンザにならないようにで、まあね、新型コロナウイルスにならないようにということで、ウイルスに負けない基本、まあ、知恵というかね、気をつけるポイントというのを、手洗いうがい、マスクをするとか換気するって当たり前に言われてること以外にちょっと注目をしてみようかなと思っております。まず1つ目、映画館や乗り物は一番後ろの席の方がおすすめですということです。なぜかというと、人が咳をしたりすると唾やしぶきっていうのは 1,2 メートル前まで、前方までね、飛散します。目の前にいる人が咳をすれば明らかに自分の顔にウイルスが届きますし、ウイルスは閉鎖された室内を浮遊しているので、それを吸い込む恐れがありますので、できればね、俯瞰できる後ろの方がいいぞというところが1つ目。2つ目、子供が たくさん集まる場所はなるべく控えた方がいいかも。お子さんはですね、風邪をひきやすいだけでなく、自分の意識で咳を止めようと思っても難しかったり、何にでも触りたがるので、ウイルスを媒介してしまう可能性が強いんですね。だからよく、そのうちの会社でもね、うちの子供の保育園で風邪をもらってきて、なんならそれが強かったみたいな感じで家族全員風邪ひいちゃうみたいなこともあったりするので、やはり感染力というのが結構強かったりするんですね。ですので、子供が多くいる場所には行かない。で、お子さんがもちろんいる方は、お子さんも含めて 手洗いうがいだけじゃなくて、まあ、すぐ拭ける消毒とかねっていうのも気をつけた方が良さそうです。次、手を洗ったらハンカチじゃなくてティッシュやペーパーで拭くことのがおすすめ。これはね、ちょっとゴミが増えちゃうんでどうかなとは思うんですが、濡れたままの手のひらっていうのはウイルスが結構残っています。乾燥した手に比べて、100から1000倍のウイルスを運ぶ可能性があると言われているので、まずしっかりと拭くことっていうのがまずポイントなんですが、ハンカチっていうのは外気に触れやすくなったりもしますし、一度濡れたハンカチをポケットとかに、ね、戻すと暖かくってウイルスが増殖してしまう可能性もありますので、使い捨てのティッシュやペーパーというのがおすすめです。まあちょっとね、まあ、ゴミの増加よりもちょっと人体の健康を優先する、また新しい1年になりますな。うん。さあ、続々いきます。あとはマスクでたるんでませんか？お口元、口を開けてはいけません。口を閉じて鼻で呼吸をすることをおすすめいたします。鼻はですね、超高性な空気清浄機だと思ってください。そして加湿器でもあり、異物除去装置でもあります。なぜ鼻毛があるのかということを考えてみてください。口って何もなくて、粘液でそのままか、なんて言うんでしょう、口って体内でもあるし体外でもあるんですよね。で、まあ、そういうふうに口の中から臓器にいろいろウイルスが直接行ってしまうわけですね。で、もう高価な電化製品の清浄機や加湿器を買うよりも、鼻の通りを良くしておくことっていうところに注目をした方がいいと思うぐらいなんです。で、冷たい空気を鼻の外、鼻で吸入すると喉に流れていく過程で、温度30度前後、湿度90度前後まで加湿されるらしいんですよ。知ってました？ 鼻ってすごいよね。このちっちゃなところに空気清浄機であり異物除去装置がこう機能されてるんだとしたら鼻ってすごいんですよ。で鼻毛ってやばいやばい鼻毛出てるおかしいとかって言ってたけど鼻毛様ですよねだからできる限り鼻呼吸をしていくことで、マスクをしているからって余裕こいてね口開けたまんまで生活しちゃうとお顔もたるみがちになってしまうのはもちろん、普段ね、普段というかマスクっていうのも 100% 菌を通さないわけではないんですよ。素材によってもパーセンテージって違いますし、ですので、まさか万が一もうすごい強い菌がマスクを通って私たちの体の中に入ってきてしまうかもしれない、そんな時に守ってくれるのが鼻毛でございますね。鼻の通りを良くしてしっかりとマスクをしてるからって油断せずに鼻呼吸をしていくということを気をつけてみてください。続きまして、鼻はすすらずに噛むこと。私もねちょっとね喋ってる間とかすすっちゃうんですけど、鼻から吸い込んだゴミやホコリ、殺菌ウイルスなどの異物は鼻の粘膜の動きで、ほらこれまたお鼻様のお話ですよ、痰として体外に排出されますね。でまた粘膜の中で生産される分泌液の中に含まれる物質によって細菌などが細胞の表面に付着するのを防いでくれますので、もう本当にね、さらに異物、冷気、刺激物質など鼻の粘膜を刺激するとくしゃみや鼻水などの反射を引き起こして喉の奥へ異物を侵入する防ぐ効果もあるんです。ということで鼻に入って鼻水が垂れるってことは体の外に出したいよっていうサインなんですね。なのでそれはしっかりと道理に習ってすするんではなくてしっかりと鼻を噛んで外に出してあげるようにしてあげましょう。あとはこれ基本かもしれません、顔を触らないということです。手とかにはですねいろいろな細菌がついてしまっているので、それを顔を触ってしまうと 目や口からね細菌が入りやすくなってきてしまうので気をつけましょう。まあ基本的にそれ以外に手洗いうがいマスクをすることでより万全な体制でまたこのねシーズンを乗り切れるのではないでしょうか。ということで引き続きまあインフルエンザ対策、コロナ対策頑張ってしていきましょうね。以上ウーピーズ愛のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ ウピのウィメンズレイディオ、エンディングのお時間です。さあ前半のコーナー、明るい未来計画では、2021年4月からいよいよ変わってくる生前贈与についてのお話をしていきました。いやまだまだ私に早いよとかね、本当にね当たり前にこう過ごすことができるって結構まれというか奇跡なんだなと思いながら、いざという時のことも考えて家族会議ってしていかなきゃいけないのかなと思っております。さあ後半ですね、ウーピーズアイのコーナーではウイルスに負けない日々気をつけるポイントというのを、手洗いうがいマスクをするとかね以外の実は抜け落ちてるものっていうのをウーピーなりにまとめてご紹介をしてみました。いや本当にねずっと増え続けていて、いやなんか1日あたりの新規感染者数の記録出したいのかなっていうぐらいになってるからねまあ今収録してるのはちょっと前の時期なので、今ちょうど配信されてる時期っていうのは減っているのか、まあそれがみんなの努力のおかげなのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、やっぱり減るとかね少なくなることに越したことはないので、いろいろ気をつけられるところはね、ストレスになるほどまでじゃなくていいので、ちょっとウーピーが言ってたから口閉じてみるかみたいな感じで気をつけてくれたら嬉しいです。さあ番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。その他ツイッター、インスタグラムへの SNS のアカウントフォローもお待ちしているよ。ツイッターもインスタグラムもすべてアルファベット小文字でマリコアンダーバーウーピー MARIKO アンダーバー WOOPIE でおりますので、ぜひ探してみてください。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第113回目放送、健康第一始まります。 失礼しました、終わります、これにて終了です。ここまでのお相手は鼻水すすってしまったので思いっきりこの後に鼻かもな DJ ウーピーがお送りいたしました。それではまた次回お耳にかかりましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.